モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。バガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranamGacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata VelamaniSikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani. Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani. Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara veramani
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya machapamadatana velamaniSikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya machapamadatana velamani. Sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
냐하라미타신교 俗説周圧ギャく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善こと、ポッドキャストもね久しぶりに、やっています。そうですね、インド直前の日曜日もできなかったので結構空いちゃって5回ぐらい空いちゃったのかな。でですね、まあ、ご報告は我々無事に全員戻ってきて、仏跡巡礼、その後、ディアパーク、それから南インドって、南インドって正確に言うと西インドなんですよね。東西南北から言うとですね、ムンバイの辺りはインドっていうのは経済的にはグジャラートが引っ張っているんですよね。グジャラート、グジャラートでムンバイ のもうちょっと上ですけどね、実際ムンバイで商売してる人たち、会社も全大体グジャラートの人たちが牛耳ってるっていうね、まあ、だから、まあ、経済の中心が辺りになって、非常にねインドの中でも開けた感じで、私らとはちょっと波長が合うので、ですね。でそこでねバージュラダースっていう新しいリトリートセンターができて、でこれもこの話もねいつ今回ちょっとこの話し始めるとちょっとポイントずれちゃうので、しないですけども、新しいリトリートセンターができて、でそこの、まあ、ほとんど最初実質的な最初の、リトリートを我々ができたっていう感じでね、いつも北はねディアパークがちゃんとしてるのでそこへ行きさえすればもう全て OK だったんだけど、南の方がねあんまりちゃんとした場所がなくて、いつもどっか場所を借りてって感じだったんですけども、ようやくね宿泊のリトリートができる場所ができましたって、まだまだワイルドですけどね、非常に楽しい場所です。でだからまあ、これからはねディアパークと、バジュラダーツに、まあ、前に行く ようになるんではないかなと思います、ね、で最後にムンバイで半日ぐらいの、一般の人相手の、マインドネス会をやるって、ね、いう流れに、が今回確立できたので、ね、それを繰り返すことになると思います。で仏席巡礼もね今回非常に、まあ、仏席巡礼は仏席巡礼としてまたきちんとした報告しますけども、まあさすがにこれサンガさんの主催だったんで、サンガに、いろいろ書かなきゃいけないので、サンガジャパンとかねそのあたりに、報告の文章と写真とかが載るかなと思います、まあ、来年の春ぐらいですね。まあ、それを見たらいいかと思いますけども、ただね写真でかなりね紹介もできるので、Google のね共有アルバムをもうすでに作ってますので、それもこのポッドキャストのところにあげますから、それでご覧になってくださいね。仏跡とディアパークとバージュラダースとムンバイとね、それ見れば大体の雰囲気とかがわかるかなと思います、ね。でですから、まあ、仏跡どういうことをやったっていうね、そういうことは、まあ、そういうところに発表するとして、今回ね本当にいろんなことがはっきりして でそれと何て言うかな、このねディアパーク、私は日本へ帰ってきて2007年からまたこういう活動を、公の活動を始めたんですけれども、で2007年の秋からねもうずっと連続してディアパークへ行って、まあ、だからもう12回目になるんですよね。で、まあ、結構大変、まあ、今はねもう飛行機乗ったり、もう向こうに友達いっぱいいるんで全然ほとんど楽勝で行けるんですけども、前以前はねそうじゃなくて寝台列車乗ったりとかねいろいろして、私一人でポツンと行ったり、それから数人で行って、それから今は十何人行って、で今回は仏跡巡礼で、ね、30人近くがバーって行っちゃったんですけど、なぜそんなことをずっと12年間もやってきたかっていうのはやっぱり理由があって、私自身もはっきりは分かんなかった理由がようやく今回分かってきたかなっていうことですね。だから要するに世界の大きな仏教の流れっていうのが、まあ、あるんですよ、ね。まあ、これはビジネス世界でも何でもそうなんですけども、それと我々とがちょっとずれているっていう面がやっぱりあって、いやそれにはちょっとあまりにもたくさんのいろんな理由があるんですけども、なのでちょっとまあ、世界の大きな仏教の流れとリンクしていたいっていうのがこの12年間私を毎年インドへ行かせたモチベーションなんだけども、でそれで、まあ、私一人がねそれにつながっててもあんま意味なかったんだけども、それがだんだんだんだんとね、人が増えていって、まあ、今は確実に10人以上がね行って、まあ、今回30人近くが行って25人ぐらいかね。でそれでまあ世界の仏教というのは一体どういう感じになっているのかっていうのを見て、でそれで、それ以上にじゃあその世界の仏教っていう大きな流れの中で今一方案がやってるのはどういう位置づけにあるのかっていうね、そこまでちゃんと見ていただかない と、今私らがやってることがちょっとご理解いただけないのではないかなっていうことなんですよ。でまあ、いくらね喋ってもなんかピンとこないから、まあ、とにかく現場行こうよねって感じでね。でただねディアパークだけだとねちょっとやっぱり片手落ちっていうかちょっと偏っているので、今回ね本当に仏跡を回ることができて仏跡で良かったかなと思いますね。仏跡行けばねもうテラバダの人はいるわ、チベットの人はいるわ、テラバダでもねタイの人とスリランカとミャンマーで全く違うし、チベットはねお坊さんがとにかくお坊さんの数がすごいし、 でそれからもちろんあの中国系の人ですね、中国というか台湾マレーシアとかね、ああいう華僑系の人たち、それから韓国の人たち、ね、たくさんが大体お坊さんに引き連られて、ね、あのやって、でそれで各仏席で、お坊さんがお説法したり、みんなでお経を読んだり、ね、いろいろでいろいろなものを、ね、お供えしたり、ね、あるいはお衣を、ね、あれしたり、ね、いろいろなのも皆さん間近で見てね、ああこうなっているのかっていうね、うん、ね、スリランカって言ったってあのちょっとピンとこないけども、スリランカの坊さんに引き連られた、ね、白いあの、ね、あの衣装を着た、ね、スリランカの、ね、一般の信者さんたちがずっとね、あの塔の周りを、ね、お経を読みながらぐるぐるぐるぐる回っている姿を、ね、みんな見たと思うし、まあ、これがそうなのねっていうね、っていうことですね。で、まあ、そうなんだけども、あの今日ちょっとお話ししたいのは、ブッダ あのお釈迦様の、実際の場所訪れて、でそこで、まあ、お釈迦様がされたことと、今のね、あの一方庵がやっていることが見事にリンクしている、ね、でそこがどうリンクしているのか、っていうあたりをね、あの、墓石行ってる時も感じてたんだけども、帰ってきてこの間、ごめんなさい、ちょっと告知が入るけども、あの来週の、ね、土曜日ですね、12月22日ですか、ね、あの、夜の6時から、東京新宿の朝日カルチャーセンターで、新宿教室ですね、いつものですね、あの仏教3.0 哲学するの定談が久しぶりに2年ぶりですねに、あの開かれます。まだね、あの朝倉の方で一番大きな部屋を用意してくださってるみたいなんですけど、なのでかなり100人以上余裕で入るので、まあもうあの申し込みは100人超えてるんですけども、あのまだまだ受け付けますので、あのこのポッドキャストを聞いた人で行きたくなった人はぜひぜひおいでください。あのちょっとね、あの東京から離れたところに住んでる人も、うん、多少交通費かかったとしても、まあ、来るだけの価値は大いにあるかなと思います、ね、で翌日がね、目黒さんなんで、目黒不動なので、あの、まあ、東京来て土曜日の晩どっかね、まあ、東京はね普通のホテルってちょっと土曜日の晩高くなっちゃうので、ちょっとねいろいろ工夫して、あのカプセルホテルなりね、何なりゲストハウスなり何なり工夫して、まあ、 あの安いとこ、まあ、どうにか見つかると思いますから泊まって、翌日のね12時半ぐらいに目黒不動に来てもらったら、あの朝カルと目黒不動とね両方味わえていいのではないかなと思いますね、クリスマス直前のね、として、ね、でまあそうなんだけど、その仏教 3.0 で、この間あらかじめいつも石尾さんと永井さんとあの、打ち合わせるんですけども、あの、まあ、インド直後だったんで余計にあのいろんなことがはっきりして、あこういうことだったのかっていうね、のがあって、で、まあ、今日はそこを主題とするんだけども、この仏跡へずっと回ってきて、なんていうかな、さらに自信が深まったっていうか、でどういうことかっていうと、あのこの茶碗老師の第五図ですね、第五図っていうのがこれ世界最強だなっていう話なんですよ。でここまではっきりと、なんていうかな、あの、言い切ってる、真理を言い切ってるのはちょっとないなっていう感じが本当私正直するんですよ。 いやそれはお前の思い込みだってね言われてもいいんだけど、まあだったらどうぞちょっと突っ込んでいただきたいんですよね。うん、だけど私らは今はね、あのインドで、まあ今は仏教世界の最高レベルの人たちとお会いしてるんですよ。あのこの間も法皇様と奇跡のすれ違いがあってね。リエさん見たんだっけ？
私見なかった。
見なかったのか。ユミさんだけか。ユミさんとか。誰かみんな、あそうか、みんなディアパク来てないからね。あの私はダラムサラ行って、ダラムサラからディアパク移るときにちょうど法皇様が日本から帰ってきて、ダラムサラのねお宅へ戻る途中だったんですよ。で私が降りてきたらみんなが旗じゃなくて肩っていうね、あの白いの持ってずらっと並んでるから、いやこれなんかあれだな、偉い人が来るんだな。偉い人ったら法皇様以外誰もいないから、あの多分法皇様がいらっしゃるんだろうなと思って、私らが上から降りてきて、で法皇様が下から上がってきて、そこへ瞬間やって、で法皇様が助手席に座ってらしたっていうね、いうのがあるんですよ。まあだから、まあ、そういう、ダラマ法をはじめとしてね、あのチベットは今チベットの一番最高レベルの先生たちみんな大体あのインドかネパールに住んでらっしゃるので、あのまあそこでしょっちゅういろんなあの法話会とかね、あの、いろいろやってて、あの、うん、まあだからあの、まあ、ゴインガさんの本部ももちろんムンバイの郊外にありますからね。なので、まああと、みんなで訪ねたんだけども、あの今北インドで一番大きなねチベットの僧院ですね、お坊さん何人って言ったっけ、300人、600人か、あのゾンサールのね、あの僧院があって、まあ、そこは北インドで世界、最大の大きさを測って、誇って、あのそういう、まあ、あの僧院って言ってもピンとこないから、要するにね、寄宿制の仏教大学なんですよ。だからそこに泊まりながら、泊まるっていうかステイしながら、修行しながらあの勉強していくっていうね、まあ 9年ぐらいかかるのかな。だからあの中学高校レベル、中学高校大学って感じでしょうね、うん、まあでも、まあ、仏教のそういうものをやって、やね、まあ、だからそういう、それで、まあ、今はあのリンポチェたちの若い生まれ変わりの人とかね、うん、が今ちょうど活動を始めたっていう人がたちがいて、あのサキャなんとかさん、サキャ派のトップの人の生まれ変わりなのかな、まあ、とにかくサキャ派のトップに次につくよっていう人が、まだ二十歳ちょっとのね若い若者だけど、若者って言っちゃ失礼だけど、あのがいていらして、だからそういう活動をしているのね。だからまあ、だからそういう、今あの本当に世界最高レベルの仏教の活動に、まあ、そういうとこ行けば出会えるんですよ、ね、でそうなんだけども、でそれでそういう活動をしている、まあ、ディアパークっていうところでも私らはリトリートとかやるし、バージュラダーツもやって、だからまあそういう最高レベルの先生たちがディアパークとかバージュラダーツで私の前後にね、前とか後とかに、リトリートとかいろんな法話会とかね、されるのね、でまあだからそれがどういうレベルかも大体は感覚として分かるんですけども、でそれはそれでまあすごいんですけども、でまあそうなんだけどもこの第五図っていうものを持ってくると、これ本当に世界最強だなっていう気が正直するのね。あのでこれさえ持ってくれば大体全部あの謎が解けちゃうじゃないっていうね、っていう、感じがして、で第五図だけであの世界と勝負をできるっていうねっていうのが、まあ、私の本当に正直な気持ちなんですよ本当に。でまあ それはインドの人といろいろやり取りしながらもそう感じて、金子さん聞いたでしょ英語の、ね、やり取りとか、うん、どうでした、通じてたでしょインドの人はね、うん、あ英語のね法話も今サーバーに上げてますので、もうリンクだけで聞けるような今状態になってます。ただね日本語のポッドキャストとはちょっと違うのでちょっとどうしようかなと思ってますね。どうしても聞きたい人はすぐリンクを教えますけども、まあそれ聞いてもらったらまあ私が英語で話して、でそれを受けたインド人が突っ込んできますので、でも非常にいいセンスしてるでしょインド人たちね、本当にねいいセンスなんですよ。っていうのも私は悪いセンスって散々あってきたから、なんでこれが通じないのっていうのを散々味わってきたから、その今非常に微妙な点をディスカッションしてるんだけども、その非常に微妙なところを全部しっかりと受け止めてくれてるっていうね感じのがあって、でなんていうかな、まあこれだけで本当勝負できるなっていうね。でいやそれを誰か言ってたら日本語の方はねなんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてんだけど、英語の方はもっと時間制限があるので、まあ、大体45分ぐらいでバッてやって、でその後質疑応答って感じなんだよね。まあコンパクトにしか話せないんでね、まあ、その回英語の方は5日間だと5日間毎日全部やるんですけどもね、だってまあ、初めて会う人ばっかりだからね、初めて会う人ばっかりでもないんだ、半分ぐらいリピーターなんだけども、うん、なので、何が言いたいかというと、そのダイゴズ世界最強っていうね、でこれだけで世界に勝負かけられるっていうね、そんな感じなんですよ、ね。それで勝負かけたらちゃんとインドの人も受け止めてくれて、で何回も言うけども、そのインドの人たちもそんなウブな人たちじゃなくてそれはもう何千年のインドではもう宗教に対する熱狂度が違いますからね、どこへ行ってももう目黒さんとも話したんだけど、目黒不動は例えば大本堂の中ではね、まあ、ごまたいたりやったりするけども、それを外に対してなんかマイクで外で覚醒やることはありえないじゃないですか。それやったらもうすぐに文句が来ちゃうってね。それはさすがに目黒不動もできないんですよ。だけどインドだと本当にその道内のいろんなチャンティングを全部外へねマイクで覚醒器でやるから、もうマイク合戦になっちゃうんですよ。だってポツンと一軒だけあるわけじゃないから、こっちのここにヒンズー教の寺があってね、モスクがあってね、わーってやってやって、それでお互いにマイク合戦をするからすごいことになっちゃってるんだけど、アジアの朝っていうのはすごいですよ。まあどこ行ってもそうだよね。マレーシアでもどこでもそうだよね。みんなそうですよね。朝はね、朝の5時6時っていうのはどっかからわーって聞こえてくるんですよ。まあだからそういうふうにインドものすごい熱狂、があって、で それで浅い熱狂じゃなくてやっぱり深い伝統に基づいた熱狂があるわけだから、もうなんていうかな、その私らが使う宗教用語っていうのは大体全部インドで生まれたわけでね、空にしたって何にしてネハンにしたってね、そういうものはね、だからそういう、まあ、本当の本場ので何千年の歴史があって、やっぱりその中で生まれ育った人独特の感の良さがあって、その人たちと話し合うことでいい感触を受けたんだけども、そういう状況にあってもこのダイゴズ最強だよねっていうのはね、全然自信は失うところは自信がさらに深まったっていうね、感じなんですよ。だからそれで例えばね、般若心経、 っていうのはもちろん玄奘さんが訳したんだけども、それはもとはサンスクリットでね、でサンスクリットがどうなったかはどういうものか分かっていて、それでインドの人だったらサンスクリットでお経を読んでくれるんですよ。でそれは今普通の iPhone のアプリで聞けるような状態になっていますね。それでサンスクリットの般若心経のお経を聞きながらね、スンニャータがどうのとかね、なんかあって、まあ、大体、まあ、予想がつく、大体玄奘さんの本当に訳した通り なんですよ。でその上で、でも玄奘さんが訳した漢文の般若心経を我々はきれいに読める第五図によってね。でその凄さっていうのかなを改めて感じた、ね、だから我々が今第五図をやっているっていうことは世界どこ行っても通用するし、通用するどころか本当にそこで勝負をかけられるっていう感じですね。そしてそれを伝えたらみんな非常に喜んでくれるし、ね、すっきりしたって言ってくれる、ね、ですね。でそれでそういう中でね、さらにはっきりしたことをね、今日はちょっとお伝えします。それは、来週の仏教定談との中でも多分はっきり言うと思いますけども、でだから日本でそういう衣装さんや永井さんっていう本当にまあ彼らも本当世界レベルの人たちだけどもがと話し合いながらやっていること、でインドで、3.0 っていうか第5世ですねにをインドの人たちにぶつけて返ってきたリアクションとかね、そういうことを通してこの辺りでちょっとなんか我々はちょっとすごいことになってるなっていうね気がしますですかね。はい、それでね、でそれとお釈迦様の生涯ね、生涯を、の場所を訪ねてお釈迦様がいろいろされたことをね、が全部リンクしてくるですね。で、まあ、今日はブッダガヤとサルナートの話をしながら、第五図にねつなげていきたいと思いますね。で、でただねみんながね仏籍の人どこが一番印象に残ったっていうと、まあ、これ最後だったから性も結構あると思うんですけども、カピラ城の、ね、東門が一番印象に残ったっていう人多くて、で私も実はそうなんですよ。で、カピラ城っていうのはカピラ城っていうのは釈迦国の首都だったところで、シッダルタ王子が、まあ、住まれた宮殿があった場所ですね。でインドっていうのは女性はお母さんは、出産が近づくと自分の実家に帰るんですよ。実家に帰って実家のお嫁さんの実のお母さんが、まあ、いろいろ、やるのね。でそれは今でもそうみたいなんですね。今でも現代のインドでもお嫁さんは自分の実家に帰って出産をするっていうね。でそれでお釈迦様 のお母さんも実家へ帰ろうとして、だけどもたどり着く前に森の中で産んでしまって、でもまあ結局そこの産後のあれが良くなかったんでしょうね。それでまあそのままお母さん亡くなられてしまったっていう話ですね。でそれでシッダルタの本当の、まあ、生まれたのはルンビリなんだけども、実際のお城があったのはカピラバスト で、ね、でそのそこに考古学のね調査によってちゃんと跡が分かるっていうね、 それ西門と東門があって、その東門から、シダルタ王子は出て行かれたっていうね、そういう話ですね。でまあそれで東門に出たら、まあネパールですから、まあ、2500年前も大して変わってないんだろうなと思って、そういう風景が広がってますね。はい、でそれが非常に印象に残ったんだけども、でまあ その後いろいろな修行されたんだけども、まあ、それはねまたおいおい話していきますけども、でまあもうブッダガヤ直前ね、ブッダガヤ直前はどうなってたかっていうと、ブッダガヤがあって、二連禅河っていうね川が流れていて、でその向こう側に岩山があって、禅昇格山というね普通言ってる前の昇格、正しい悟りの山だから、悟りを開く前のに住んでいた山ってことですね、に洞窟があって、でその洞窟で、一日一粒のお米を食べていらしたっていうね、そういう話ですね。で、でそこで非常に苦行をされて、まあ頑張っていらしたんだけども、結局全然拉致が開かなくて、でそれで、まあ、ある日かな、梵天が梵天だったと思いますけども、デイティーか、まあ、ここで今よ この場所でこれ以上やったら無理だよねってねだから場所変えなさいってねがあって、で、まあ、シダルタさんもまあ、そうだよなってねなって、まあ要するに拉致が開かなかったわけですよね。でそれで、そのホラー穴を出て、近くの村へ行って、木の根っこにね座っていて、でそうすると村 の娘のスジャータさんがやってきて、ね、ミルクガユですね。で日本でねミルクガユっていうのは全然ピンとこないじゃない、おかゆと牛乳って全然合わないけども、インドではもう本当に普通にあって、牛乳ミルクプラスいろんな穀物ねを一緒に炊くっていうのはインドの普通の朝食にあります、ね。なのでだからその場合はお米とドライフルーツとナッツと牛乳 とそれから多分甘いものですね、蜂蜜とかね、がそれは今でも普通にあって、だからまあものすごい栄養があるものですよね。で栄養があるものを、食べることによってエネルギーを得て、でそれで、二連禅河で沐浴をして、で向こう渡るとブッダガヤがあって、でブッダガヤの木の根元で座られて、そこでまあ悟られたっていう話なんだけども、じゃあこれ何を意味するのっていうことね。で一つはじゃあ、まあ、要するに一日一粒のお米しか食べない、これ何をしてるんですか、なんでそんなことするのっていう話ね。たった一つの目的しかなくて、心を止めるためなんですよね。つまりそういう修行の前提条件というのは、もうその我々には心があって、で心がまあいろいろ悪さをするよ ね。でいろいろ悪さをするから、いろんな欲望とかね、怒りだとかネガティブなものがあって、でそしてそれが人間を苦しめてるから、これを止めなきゃいけない。じゃあなんて止めても、やっぱりこの体が元気だとね、やっぱり性欲が湧いてきちゃったりとか、なんかいろんな欲望が湧いてきちゃうから、どんどんどんどんこの体の無駄なエネルギーをなくしていくっていうねことによって、とにかく心を止めていこうっていうね、そういうことじゃないですか、要するにね。でだけどもそれをいくらやっても、どうしても心は止まらなかったわけですよね。だから修行がちょっとぶち当たったっていうのはそういうことなんですよ。でそれで、ちょっと修行のやり方を変えて、そこで一応なんていうか苦行を捨てて中道に移ったとか、まあ、普通説明しますけどね。でそれで、 ブッダガヤの木の元で、座られて、でそれで、まあ、ある悟りを得られたっていうことだから、ここでこのストーリーが一体何を意味しているのかっていうと、そういう極端なあの断食ですねをすることによって何とか心を止めようとしたんだけども、それが結局無理だったから、その方法は取らないで別な方法で、やることで悟りに行かれたっていうことがまず一つですよね。これを押さえておかなきゃいけないのがね。それからもう一つ大事なのが、まあ、そこで、ブダガヤでね、みんなまさにこの菩提樹の木の下で悟ったんだってまた言うけども、そんなただ菩提樹はその後4代ぐらいね変わっていて、だからじゃ あの今そのここが悟りの場所だってね、まあ、そういう場所があるんだけども、まあ それは本当かどうか、それはどうでもいいんだよくて、ただなんていうかな、まあ、本当にあそこは銀座4丁目になってて、ね、とんでもない混み具合なんですよ、 あそこがね、でちょっと非常に競争も激しくてね、場所取り合戦、ね、まあって言いながら、まあ、私は多少は座ったんですけども、そこでね、で そこで、悟られた後お釈迦様しばらくずっといろいろ、まあ自分が悟った内容をいろいろ噛み砕いて反省して、まあここで何週間ここで何週間ってね、説明あったでしょ、ね、菩提樹の木の周りの、ね、あそこでね、でその後、お釈迦様はサルナートってとこへ移動して、サルナートとブッダガヤっていうのは私らがバスだと5、6時間だったかな、5、6時間ぐらいかかった場所ですね。で歩くと10日間ぐらいって言ってましたけどね。でそこへなぜ行ったのかっていうと、まあ誰かに伝えたかった、自分の悟ったもの。でもこれは単なる情報ではないから、インフォメーションじゃないから、さっと伝えられるもんではなくて、でまあ一応受け入れてくれるような人じゃないと無理だよねってなって、でそうすると自分の同じ修行仲間であった五ビクってね、よく言うけど五人のビクですね、が多分一番ふさわしいだろう。じゃあその5人のビクはどこにいるのって神通力で探したら、ね、今サルナートでどこにいるってね言って、でそこでブッダガヤからサルナートまで歩いていったってことですね。でこれもちょっとすごくないですか、わざわざ伝えに行くわけなんですよね。要するに伝えずにはいられないわけね。だけど誰でも通じるよねって話じゃなくて、やっぱり通じやすい人となったら昔の仲間だよねってなるじゃないですか。だからやっぱり同じような目的意識で問題意識を抱えて一生懸命やってたから、もうある一定以上のもう準備はできているわけですね、その子ビクにしたってね。でそれでその人たちを見つけて、レジェンドによると、まあ、近づいていったらみんな「うわっ、何かすごいのが来た」ってねやって、もうすぐに5人に、ね、最初は1人でそれから5人一気に全部伝わって、ね、って話で、だからその時に非常に何て言うかな、超えられないものを超えたわけですね。だからそのぐらい真理を伝えるっていうことに対して慎重であったっていうことですね。慎重であった、つまりこれ簡単、要するに簡単には伝わらないよねっていう非常に認識があるわけじゃないですか。 だけども伝えなきゃいけないよねっていうのがあって、いや簡単には伝わらないことを何とか伝えたいっていうところでいろんな工夫があったってことですよね。だからじゃあなぜ簡単には伝わらないのかっていうのもちゃんと押さえなきゃいけないし、ね、そういうことなんですよ。でそれそこら辺ね、だからお釈迦様があの岩山からでの断食をやめて、木曜あのミルクガイをねもらって食べて沐浴をして、ブッダガイの菩提寺の木の下に座って悟られて、でそしてそれをからサルナートへ行って伝えたっていう、このことこの辺りが全部他人事じゃないじゃないですか。他人事じゃないっていうのは、まあ、我々仏教徒だからって意味じゃなくて、もっと一方案がこの10年間12年10年間やってきたことが全部ここと深くリンクするわけなんですよ、ね、で深くリンクして、で何て言うかな、その深くリンクするから一つ一つの場所が、ああここがここで断食されてたのねっていうね、岩山みんな行ったでしょ。まあ、今はちょっと観光地だからね、にぎわっちゃってますけども、あれはそうじゃなかったら、まあ本当に静かな場所だったんでしょうしね。あの岩山だから暑さ寒さ、あの岩の中っていうのは暑さ寒さはもうあんま関係なくなるんですよ。で一定の気温と一定の湿度があって、でもちろん静かだし、それからね、もちろん昔だから獣っていうね、猛獣とかがやばいですからね、そういうね、あのに襲われないようにも大事だし、ね、でまあそこでその自然なシェルターのところで断食をされて、だけどもどうしてもどうしてもどうしてもいくら断食してもう死にそうな目になってね、まああの骸骨の有名なのありますよね、もう油骨だけになっちゃったね、なってもどうしても越えられなかった壁がある。そしてそれを菩提樹の根っこで越えることができた。そしてそれが何かって言ったらマインドフルネスの方法を使ったっていうことですね。ですかね。で、そのマインドフルネスの方法っていうものによって真理が分かったっていうこと。でもその真理もじゃあすぐに、あこれ分かったよはいどうぞっていうわけにいかなくて、本当に伝えることができそうな相手を選びに選んで、その人たちに会うために10日間もゆっくりとあの10日間も歩いてやってきて、でようやく伝えることができて、ね、それが全部本当に私らが一方案がやっていることと全部つながっているから、なんか本当に全てがリアルなんですよ。あの岩山にしてもあのスジャタさんの村にしてもね、からあの二連禅があってね、今寒気だったんで、まあ、今ほとんど干上がってあの砂しかなかったですけどね、でもそこからあのマハボディテンプルが見えた、で あのマハボディテンプルに向かって歩いて行かれたんだなっていうのもそうだし、それからサルナートの、 あの、お釈迦様が伝えた場所に、まあ、パゴダがストゥーパがね立っていて、ね、1つね立っていて、まあ、あとはちょっと壊れちゃって、あの破壊されてますけども、で、まあ、そこで、まあ、ちょっと私らはねあの法話と瞑想とヨガの会を したんですけども、あのそれと、ね、この辺りとさっきからずっと言ってた醍醐寺最強だっていう辺りとが全部つながるの、ね、で、じゃあそれは一体何がどういうことなのかっていうことが、ね、ようやく私もあの分かってきて、 だからもうこの第4図と第5図だけでも十分じゃんっていうね、あのことなんですよ。で、これどういうことかね、ちょっと今から説明しますね。
昔の学校みたいな箱を で、この、ね、今ここに。まあ、要するに非常に簡単な話で、この第4図ね、もう今更説明する必要ないけども、第4図っていうのは何回も何回も言うけども、普通の人がこの世界はこういうもんだと思って生きている世界のことですよ。で、その世界はどうなってるかっていうのと、いいものと悪いものがあって、いいものに対する私はどうしても強い欲望を抱いちゃうわけね。で、悪いものに対する憎しみとか嫌悪感とか恐怖とか心配とかって、でその間を私は行ったり来たりしてるってことですね。そしていいものは当然あの競争が激しいから、いいものを得られる人もいるし得られない人もいるし、で嫌なものから逃げられる人もいるし逃げられない人もいるし、ね、っていうのがこの世界ですね。でそうなってくると、じゃあこれが現実だったとしたらここでどういうふうに生きていったらいいのっていう話になるじゃないですか、ね、で一つはこれがいくつかのものすごいレベルがたくさんのチョイスがあって、一つがまあ本当にあの今ビジネス書コーナー行けばいくらでもあるんで、どうやってこ の, あの目的を達成するかでね、強い心を持ってこの目的を達成してね、まあ、いろんなビジネス技術を使って、ね、やる、ね、まあ、とにかく勝利者になるってことです ね, ね、あのでそれでとにかくあの人生は戦いなんだからいいものを得て嫌なものをやっつけていくっていう、そういう非常にまあもう世間のど真ん中の考え方ですね。で、まあ、そうは言ったっていつまでも勝ち続けられないでしょうとかね、そうは言ったって嫌なものが逃れられないでしょうとか、そういうツッコミはダメなんですよ、まあ、とにかく何も考えずにとにかく進めっていう、ね、いうふうにみんな生きてるじゃないですかね、ビジネスの世界に、でもどこの世界でもね。でまあ、それはそれでいいんだけども、それもちょっとしんどいよねってなった時になんでこんな苦しいのって言ったら、あそうか、自分の心の中には強烈なこの欲望と強烈な怒りですね。欲望っていうのはいいものに対してですね、怒りっていうのは嫌なものに対してですよ。だからこの欲望と怒りがあるからいけないんだよね、だからこれをなくしていけばいいんだよねっていう、考えが出てくる。これは分かりますよね。あのだってこの欲望とか怒りが、良くないから苦しいんだからそれをなくせばいいよねっていう話じゃないですかね。でそれで、どうやってなくせばいいのっていうところで、あの有名な別科っていうのが出てくるわけね。別科ってね、あのこれは漢訳は社ですよ、ね、これがあの英語だとあのうわ
ね、エクアニミティね。
ね、ウペッカシャエクアニミティ衛生さ、ね、これみんな一緒ですよ。これが大事だよねっていうのが、まあ皆さん 2.0 の世界で聞いてきたことじゃないですかね。これどういうこと、簡単でしょ。要するにわって欲望もわって嫌な気持ちも、あのそういうふうに、要するに好き、要するに、はいはい、まあ、好き嫌いでいいですよ。好き嫌いっていうものがあの苦しみを生んでるんだから、好き嫌いを持たないで全てを、見ようよねっていう、そういう考え方なんですよ。これはまあ非常に分かりやすいですよね。これをウッペッカっていい、まあ、ウペッカの漢訳が社で、訳がエコアニミティで、あの現代日本語訳が平静さということですよ。これが基本的な、今世間に言われているマインドフルネスとかビパッサナだとかっていうものの一番の基本根本にあるのはここなんですよ。簡単ですよね。だからマインドフルネスっていうのは観察するっていうのだもそうなんだけども、それ以上に大事なのはこっちなのね。好き嫌いなしにっていうのがポイントで、分かりますよね。で、じゃあこれどうやって実現したらいいのって言ったら、好きと嫌いのその中間の好きでもない嫌いでもない心を持つっていうことなんですよ。でこれも馴染みがありますよね、皆さんね。そうしたらあなたは欲望とか怒りとかっていうものから解放されて、この第四図独特の、の苦しみから、解放されるよ。そしてこのまさに好き嫌いってところから、この第四図がさらに不幸になっていって汚れていくから、その汚れがだんだんきれいになっていくよっていう、そういう考え方じゃないですか、ね、問題は。でそれで、いや問題はそれできるのっていうすぐ話になって、これは、できないんですよ。できないわけね。できないの。できないのって、なぜかって言ったらば、我々の心っていうのは好き嫌いでできてるから、我々の心をの本質に反することだからなんですよ。ですか。だからこういうのって基本的にできないことをさせようとしてるのね。で、できないことをさせようとした時に、でも問題としてできないから、じゃああとどういう言い訳が待ってるかというと、簡単な話で未来へ逃げるという言い訳があるわけね。簡単にもうそれしかないんですよ。逃げる場所ってそれしかなくて、だから今はダメだけども一生懸命やってれば将来できるようになるっていうね、話になって、でそうなんだけど、それは嘘で、世の中の、ね、多くのことは今できなくても頑張れば将来できるよねってことは確かにありますね。語学の練習にしてもね、自転車を乗ることにしたってみんなそうなんだけども、でもこれだけはそれ無理なんですよ。だから結局この話 のキーポイントはどこかっていうと、頑張ればできるようになるよねっていう世の中のいろんなこととマインドフルネスをごっちゃにしてるんですよ。それごっちゃにし、まあそれから世間の人は私も頑張ればマインドフルになれるよねって思っちゃったんだけど、今気づいた人たちは分かってるのはこれ無理、原理的に無理だよねってことはみんな分かってきて、でじゃああとどうしたらいいのかって、まだ、今未来逃げるってのあったじゃないですか。であともうちょっと逃げ口があって、マインドフルができていない自分の心を見ないっていうのもあるのね。見ないっていうのもある、ね、それからあと逃げ口は、何かに触れたらね、どうしても好き嫌いが起こってしまうから何も触れないようにしようっていうね、そういう逃げ方もあるんですよ、ね、だからもう何も見たらどうせ好き嫌いが起こっちゃう、だからもう何も見ないし何も聞かないし、だから何か人生の何か積極的にやったらどうせいろんなものが起こっちゃう、人生何も積極的に何もしないっていうね、 でさよならもうここでここでこうやっていますけどこうやってたら確かに好き嫌い怒らないですからただ人生をただこうやって過ごせばいいのかっていう話になるじゃないですかね。笑われる途中じゃなくて本当にそうしてるんですよ。知ってるでしょ皆さんね。どっかの森の中でずっとこういう人がこうやってる人たちいっぱいいるのよ。本当にいるんだから、意味ないんだけどねそれね。本当に悪いけど意味ないんですよ、ね、ってことをじゃあこれは無理だよねって話になってくるわけ、ね、でそれ でもう一つがあって、いよいよこっちに来るんだけどもね。で座禅っていうのは、内山老師が言うには、この世界のこと、思いっていうわけね。思いですよね。思い。で、要するにこれは全部思いの世界なんだ。これはもう完全に 2.0 の考えと全く一緒ですよ、ね。あなたは明日の、ね、心配したら心配は止まらなくなってしまう、ね、過去のことを思い出したら嫌な、ね、なってしまう、そういうふうに思いによってできているこういう苦しい世界だからだからこっから出ればいいんだよねっていう話になってくるんですよ。いいですよね。でこのね私が言ってた青空っていうのはかなりいろんな誤解を受けたんだけども、なんか聞いてても、いやちょっとそれ違うんだけどもって思ったんだけど、一体何がどう誤解されてるのかよく私も分かんなかったんですよ結局のところ、ね、それでようやく昨日の高松さんの質問とか、本当にピンポイントで聞いてくれてよかったんだけども、どういうことかっていうとね、この世界は思いの世界じゃないですか。思いの世界、ね、でそれで思いの世界だから、そこから出ればいいよねっていうとこまでは OK なんですよ。いいね。いい。で出てこの出た世界に触れるっていうことが、どうも青空にタッチするっていう意味にどうも取られていたみたいなんですよ。わかります？ね、青空にタッチする。でこのぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃを落としてタッチする、ねね、でそうするとこの中でウペッカっていうね、のとはあこれちょっとダメこれだ、ね、こっちがねこの人たちはね思いの手放しはしてないんですよ。で思いの手放しの方向には行ってないわけで、この人たちが何をしようとするかっていうと、このいいものと悪いものに対して一切もう好きとか嫌いっていう判断を持たない、ね、だけども、思いを手放すんじゃなくてしっかりと何ていうかな、しっかりと観察はしてるんですよ。ですか。でこっちはねもう観察とかはないんですよ。わかる？これはうわーっていう思いを手放して、じゃあこの青空にタッチするとか言うんだけども、これは青空を観察してるのかっていうとそうじゃないでしょ。そうじゃないんですよ。もうこの時点でなんか観察するとかそういうものは全部手放してるんですよ。だからこの青空にタッチするのをどう表現するかっていうと、彼らは感じるっていう表現するので、つまりで感じるっていう表現を私いまいち分かんなかったんだけど、ついに分かったの。どういうことかで、いい？ こっちはねまだマインドフルネスがあるわけ。こっちはでマインドフルネスによってマインドフルネスは観察するけども好き嫌いなしにっていうね、好きこの人は一生懸命このいいものと悪いものを好き嫌いなしに観察しようと頑張ってるわけ。この人たちはわかる、ね、だけどこの人たちはもう観察するなんてことは考えてないんですよ。なぜ観察するっていうのもやっぱり思いの中のものだから。だからこの人たちが考えてるのは全ての思いを手放して青空にタッチする。じゃあ青空は観察するんですか？そうじゃないの。青空はただ感じるんですよ。わかります？ね、これとこれとの違いが、ね、でそうするとこの人たちにとっては感じるっていうのがあるだけで観察するっていうのはないから、だからこの人たちにとってマインドフルネスっていうのは理解不能なんですよ。わかります？それは私が30年前そうだったから証言します、はい、私は30年前これやってたから。30年前やってたの私も自身でこれ他人事みたいに言ってる、私こうやってたの30年前は。手放して青空にタッチするっていうね。だからこれ何回も言うけど青空を観察してるんじゃないんですよ、ね、ただ思いを手放してただ青空を感じるっていうね。だからその時にマインドフルネスっていうのは分かんないんですよ。マインドフルネスは好き嫌いなしにだけども、一応観察するっていう非常に綿密なこともやるからね。だからここにはマインドフルネス入らないと分かります？分かるでしょ、ね、でそれで、ね、でそうなんだけど第五図っていうのはこんな話でなくてではないんですよ。第五図っていうのはね、この第五図、第五図のポイントっていうのはこれまで何回も何回も言ってきたけども、今まで我々は私って言ったら誰と思ったら これが私だったわけじゃないですか、ね、いい？ところが第五図っていうのは私はこっちだよねっていう風になって、この人はこの世界の外にいる人なんですよ。大丈夫？この人はこの世界の外の人なのね。いいですか？つまりこの人が生きている世界とこの人が生きている世界は違うんですよ。違うの。そしてこの人はただ単に青空を感じるんじゃなくて、この人は青空の中にいて、青空の中にいて青空から全てを観察してるんですよ。わかります？明確な意識があるわけ。この青空を感じる人たちには明確な意識ってないんですよ。明確な明晰な意識っていうのはこのわーってちゃんと物事を判断するような意識は全部この思いの世界にしかなくて、この思いの世界を手放したところの青空をただあ青空って感じるって感じるだけなんですよ。いい？だけども第五図のこの人、まあ一般がやってる、この人はこの第四図の世界の外にいて、でそしてそれは青空の世界にいて、青空のど真ん中にいて、そして青空のど真ん中にいて、その人は非常に明晰な意識があって、そして全てをきちんと観察している、ね、まあ、昨日日本とインドって言ってたけども、まあ、要するにこれが日本だとしてね、でこれがインドだとして、でインドにいて日本を振り返って見てるから、もうあまりにもインドと日本の間で距離があるじゃないですか。だから日本の中のいろんなことに対して、あこれが好きだよね、これは嫌だよねと、もうそんな思いはないんですよ。全てをありのままにそのままに見ている、ね、だから好き嫌いなしに判断なしに、 物事を観察するっていうことがこっからだったら成り立つわけね。わかります？だけどもこれは明晰な意識なんですよ。そことこの青空をタッチしたっていうのは全く違うの。ここは全く違うんですよ。わかります？でそれで青空へタッチしたら時はこの人はまだね世界観はぐらついていないの。この人はまあ私はこれとして生きてきたんだけども、この世界は苦しみの世界だよね。でもこの苦しみの世界の外に青空があるよね。で、ああ思いを手放してああ青空タッチした気持ちいいっていうだけなんですよ。だけどもこの人自身のなんていうかなアイデンティティっていうのは崩れてないわけね。だから恐怖とかそういうものもないんですよ。ところがこの大仏のこの人になったらちょっと恐怖が出てくるわけ。なぜ？だって私はこの四角いね第四図の世界の中を生きてきてと思っていて、で世界というのはこういうものだと思っていた。ところが私が本当に所属するのはこの世界の外だったよねってなったら、それこそ昨日も出てたけど私って誰って問題が出てきちゃうじゃないですか。青空タッチだったら私って誰の問題出てこないんですよ。あくまでも青空のタッチの人は この人で、でもこの人の頭の中がぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてて、これが苦しみを生んでるから手放してこれ青空に触れてああ気持ちいいよねっていうだけの話で、世界観が崩壊するってことはないわけね。だけどもし自分っていうのはこっちだよねって分かった時に世界観崩壊するんですよ、ね、私はこの世界を生きていたと思ったらいつの間にかこの世界の外にいて、この外から世界を見ている。じゃあこの見てこの私はここで何かやってると思ってたんだけども、そうじゃなくてこの外へ来てこっから見てる。じゃあこの人一体誰よってなるでしょ。わかりますね。でこれが瞑想の最中に起こってきます。ごめんなさい、瞑想の最中だけではないんだわ。ある一定のことがあるとね。でだからこの青空にタッチするのは単なる喜びぐらいだけども、こっちになると、後で喜びとかもちろん強烈にあるんだけども、こっちになるとまず来るのは恐怖なんですよ。恐怖なの。だって私はこれだと思ってたらどうもこの世界じゃなくて外にいる。でこの外からこっちの、ね、四角い世界を見ている。じゃあ私がここで生きてると思ってたら外から見てる。じゃあこの外から見てるこの私は一体誰っていう話になるでしょ、ね、でこれがだから私が青空タッチって散々言うんだけども、皆さんがねちょっとそれ違うんだよねって思ってて、青空タッチだったらば何も一方案でやる必要はないんですよ。思いの手放しの外しの座禅で十分なんですよ。でもう私がかつてやってたのはね。でもそうじゃなくて、そうか、だから青空に立ち、気持ちいいよねと思ってたら何のことはない、私はここにいたんだよねって、そういう話なんですよ。わかる？だからこっからここへもう移動しちゃったのよ移動しちゃったのね。でそしてこの人はこの世界をこうやって見てるわけ。見てる。そしたらこの人はもうこの世界に対して今更好きとか嫌いとかはないじゃないですかね。あこれはいいよね、これは悪いよねっていうのは見えるけども、別にいいから好きだとかな、いや嫌いだからダメだから嫌だっていうのはないわけで、この人は全てをただ見ているんですよ、ね、だから この人は青空へタッチするぐらいだったらいいんだけども、タッチどころかこっちへ来ちゃって青空からこれを見るっていう話になってくるわけね。でそして結局マインドフルネスの本当の意味はここへ来ないと分かるわけないんですよ。なぜこの人はちゃんとあの単にタッチしましたじゃなくてちゃんと見ているんですよ。ヴィパッサナね、ヴィパッサナ見ている、観察している。だけども全ての好き嫌いは離れているわけ、アルバムに見ているわけ。だからここで我々はマインドフルネスというものをようやくできるわけで、今まで散々この人が、ね、好き嫌いなしに好き嫌いなしに見ようよねとしてどうせダメだったじゃん。こんなの ここにいる限り好き嫌いから離れられるわけないんですよ。こんなものはね、エクアニミティが大事なんで、そんなのできるわけないんですよ。そんなヴィパッサナなんかできるわけないわけ。ヴィパッサナが唯一できる人はこの人しかできないんですよ。わかる？ね。だからこれはダメなの。そしてこの青空にタッチするっていうだけでもダメなんですよ。全然中途半端なの。そしてここへ来て初めて我々は世界を見ることができる。好き嫌いなしに。そしてまあこれを日本、こっちを日本というのでこっちに、ね、で日本とインドの生老病死に関してどう違うかというと、日本では人は生まれて年取って病気になって死んでいくわけね。でまあこの人もある時に生まれて年取って病気になってやがては消えていくわけね。消えちゃった。この人どこ行っちゃったのってなるじゃないですか。だからせいぜいお墓でも建てるしかないわけね。お墓でも建ててこの人がいたってことを残すしかないんですよ。でもやっぱりこの人が消えたっていう痛手は大きすぎちゃって、やっぱりあまりにも辛いわけね。でこれがもちろん愛する人だったりしたらたまったもんじゃないわけですよ。ところがもしこのインドの方が見えたら、インドはね、インドは死なないんじゃないんですよ。生まれることがないんですよ。だから生まれることがないから、生まれ死ぬっていう前提は生まれるっていうのが前提なのね。だけど生まれるってことがなかったら死ぬってこともなくて、だから生老病死そのものもないんですよ、インドは。わかります？ね、だからはハネチン教がもう少量をしないよねって言ってるのはそのことですね。だからハネチン教が言っているのは全部このインドの話なんですよ。インドから見たら全てのものがないよね。ね、ここには日本だと五音で四季十奏行式っていうふうに5つに分かれたでしょ、ね、だけどもこのインドの立場からするとそんなものないよねってね。そして目っていう感覚器官に対して、ね、色っていう形あるものね、目の対象になるもの、そして目とその対象と合わせて眼界ってね、限界ですね、目の世界っていうのがあるけども、そんなものもないよね。なぜ？だからそんなの全部日本での話であって、インドにはそういうものないよねっていう話なんですよ、ね、でだからだから今我々がやってるのはもうわかるでしょ。この第四図の世界で一生懸命好き嫌いなしに判断なしに観察しようよねっていって、いうやり方は絶対無理で、原理上無理でって話でしたね。でこの普通の座禅のやり方は、青空にタッチするっていうだけで、まあ苦しむ世界からちょっと抜けて青空に触れて、ちょっと楽になったよねって言ったけども、それはただ単に本当に青空に対して青空をただ感じただけで、観察するとかそういうことは一切ない。 だからマインドフルネスっていうものが重要性っていうのはないんですよ。一切ないわけ、ね、で我々の立場は青空のに立ってこうやって見る。でこれは明確な意識があるわけ、ね、だけどもこの座禅の人から見たら、これはこの意識は単なるこの第四図の中の意識じゃないかっていう質問出たでしょ、この間今年の夏に、ね、でなぜかというと彼らにとって意識っていうのはこの第四図のこのにしかないから、意識っていうのはここにしかないんですよ、あの人たちにとっては。わかります？だから意識っていうのはあくまでも手放すべき対象であるわけ。ところが我々は意識っていうのは2つあって、この悪さばっかりする意識と、それから青空の中にある意識、青空から見る意識、この2つあるっていう立場なんですよ我々は。いいですか。そして青空の中にあって、青空から全てを見ているのをマインドフルネスとかヴィパッサナとかいろんな言い方をしてきたよねっていうだけのことなんですよ、ね、でもわかるでしょ、この青空に立ちすればいいよねっていう人たちがなぜマインドフルネスの重要性がわからないのか。わかりますよね。大丈夫よね。で私らが言っても、あ、それは単なる思いの一種じゃないのって実際に聞かれたよね、この間ね、今年の夏にね。でなぜって言ったら、思いっていうのは彼らにとっては一種類しかない。で私らの立場は思いっていうのは2種類あるよね。あのこの悪さばっかりする、まあ、思いとお稲荷マインドとね、それからそうではない青空の中にいて、全てを見ている意識と、ことなんですよ。たったこれだけのこと。これ全部今までみんな聞いてきたと整理されたでしょ。ですよね。それだけです、ね、だからマインドフルネスがなぜ理解されなかったのか、マインドフルネスがなぜ重要じゃなかったのかはこれでわかるし、で青空にタッチするっていうだけでは全然足りないってこと。で青空にタッチするだけではただの気持ちいい経験だけども、世界観は一切触れられずに世界が崩壊するってことはないってこと。でももし私らが青空の方にいるよねってなった時にね、この人とこの人は全く違う世界に住んでるわけね。そうなった時に私って一体誰なのよ、この世界をこっから見ているこの人は一体誰っていう恐怖に駆られるじゃないですか、ね、でだから一方の活動の中でも青空へタッチしましたっていう人は何人かたくさんいたんですよ、この十何年間の間にね。なんだけどそれが私のやってることではない。それだったらまあ外州の座禅十分だからなんだけども、ようやく2年前ぐらいからこの恐怖ってことを語る人が出始めたのね。恐怖、それまでは恐怖がなかったんですよ。みんなのんきに、ああ青空タッチして嬉しいですっていうだけで、青空タッチして嬉しいですだけだとまだここにいたのよ。だけどもこの人がここへ移ってしまったら、青空の中へ、ね、移ってしまったら、そこにはやっぱり恐怖があるわけ。自分っていうのは一体誰っていうのは、私はここにいると思ってたんだけども、この私がここにいるのをここから見ている私がいる、じゃあこの人一体誰って、それはその人の30年40年50年の知識を総動員しても分かるわけないんですよ。それはあ、じゃあそれはなんかヨーガの先生仏教の先生に聞けば分かるだろうって思って聞いても分かるわけないですよ本当にそんなところまで踏み込んでる人なんか誰もいないの、ね、もうそういう人大抵やるんですよ、そういう、なんかあとスピリチュアルなことをやってる人とかね、軒並み全部訪ねていって、まあ、これを見てたこの私は一体誰ですかってみんな質問するわけね。誰も答えられないですよ。はぁ、ポカンとされた。 誰もこれを見てないって話だね。でそれがようやく2年前ぐらいからポチポチと現れ始めて、恐怖ってことを語り始めて、でもちろんねそれはいつまでも恐怖ってわけじゃなくて、それでこの、まあ、この本っていうよりか、2年前の3.0 哲学するですねに、まあ、永井さんが散々取り上げたから、これのもっと小さいのを見て、これを見てこの第五像を見て、あ、これだったんだっていうね、これだったんだ、私が見たのはこの第五図で納得いっちゃうんですよ。ああそうか、私はこの世界の外にいたんだ、あの時私を外から見ていたあの人はこの人だったんだっていう、そういう話なんですよ。それが2年前ぐらいからですね、ようやく起こり始めたのが、つまり要するにものすごい強い恐怖を感じて、だって世界崩壊するわけよ。これが今までの世界だったじゃないですか。この世界にいる限り、これは苦しい世界だけども馴染みの深い世界だから安定してるわけなんですよ。でも自分がここにいるとなったら宙に浮いちゃうじゃないですか。私って一体誰なのよってね。でその果てにこの第五図を見たら、ああ私はここだ、こっからこの世界を見てたんだってことがなった。それからなんですよ。ようやくあの一方案が第五図っていうことを言い始めて、でそれでみんなの瞑想が一気にガラッと変わってきた。だからそれはなんていうかな、この青空をここを経験しちゃうのが普通のね、その坊さんとかではないような普通の一般の人で、だけども彼ら彼女たちにとっては恐怖で、恐怖だからこういうことはお坊さんやヨガのグルジーたちは分かってるんだろうなと思って質問しても誰からも答え返ってこなくて、ところで誰も知らないんじゃないって、こういうことね。で唯一は本当に分かったのはこの第五図で、うちの同志は永井さんやね、私や、これをきちんと説明できるのは、ね、となったら、でこのとなったら、この間朝からでも説明したけども、四季風異空空風異四季四季俗税空空俗税しか全部説明つくんでしょ、ね、まあ要するに私っていうのは二重国籍なんですよね。二重国籍、日本パスポートとインドパスポート両方持ってるわけね。だから日本パスポートっていう日本人として形ある世界を生きている。だけども私はインドパスポートを持っていて空なる存在でもある。でも空なる存在でもあるんだけども同時に形ある存在でもある。だから色と空が、もう色が空であり空が色であり色が空であり空が色であるっていう、そういう関係になってるわけね。だけども色と空は全く違うから、色と空っていうのは別々になってるわけですよね。で般若心経というのはこの空の世界から色を見た世界ですね。だから生老病死っていうのはこのここにしか存在しなくて、ここへ来たら生老病死はないよね。だから空中滅度って死生体というのもここでしか存在しなくて、ここへ来ても地上体も存在しないよね。それから、四季重層行式もね、原理微生心にもそういうのも全部この日本での話であってインドにはないよねって、そういう話だから、それが分かればもう全部解けちゃうんですよ。で、もう終えますけども、だからお釈迦様がわざわざブッダガヤからサルナートまで行かなきゃいけなかったのは、 単なるここでのなんかちょっとした知識とかなんかだったら別にサルナートまでわざわざ行く必要もなかった。だけどサルナートへわざわざ行けなかったのはそこにグビクがいたからね、5人のグビクがいたから。なぜあのビクだったらばある一定以上の、ね、修行と知識と経験と全部持っているから、彼らだったらここからここへ飛んで青空の中へ飛んで、でも彼らだったらうろたえないっていう話ですね。うろたえない上でこれしっかりと分かる、ね、でその後ラージギル、ラージギルもねみんな言ったでしょ、あのマカダ国の首都で、でそこにあのシャリプタさんとかマハモカラナさんのふるさとですね。でそこでシャリプトラさんが、ね、が直接ブッダに会うんじゃなくて、誰だかアッサジさんか、ね、誰かがあのブッダの弟子で、まあ、素晴らしい人だったみたいでね。でこのお弟子がこんな素晴らしかったらこの先生はすごい好きがいないって思って、じゃあその先生はどういう教え、ね、教えてるのって言って、それであの例の消滅滅知っていうやつですね、生じて滅すること自体が終わった。どういうこと？これはこの世界は、ね、日本は全てが生じて滅していることね。でそれが終わったってことはその外へ出たって話ですね。だから最初からあのもうこの外の世界を、シャリプタラにしてもブッダにしても意識していたっていう、そういう話で、それで全部話を読めちゃうし、今までの全てのことね、好き嫌いなしに、観察するんだっていうことを、マインドですが大事なんだっていうことは全部ここに立たなきゃ無理だよねっていう話なんですよ。だから、マインドフルネス、サティっていうことを言う以上は、この青空としての私、だけども青空の中の私、ね、青空の中にいてこの地上の世界を見ている私ですか。だから青空から地上の世界を見たらもうそこは、好き嫌いなんてあるわけなくて、そこは全てをありのままに見て、でその地上では生まれて年取って病気になって死んでいくけども、青空の中ではそういうことはもう一切ないっていう世界ですね。だからこの地上で愛する人を失ったとしても、地上で愛する人を失ったらちょっとやばいわけですよ、もういないんだからその人。なんだけども青空の世界を知ったならば別に何も消えていないし、何も生まれてもいないし、何も消えてもいないっていうことですね、が見えてくる。それで私らは本当の安心がっていうことですよ。だからマインドフルネス、今3つの、ね、やり方を、ね、一番、ね、マインドフルネスをここでやろうとして無理だったよね。で2番、ね、思いの世界を出て青空をただタッチして青空を感じましたっていうのだとマインドフルネスって入りようがないよね。で3番に来てようやく我々は青空の中に自分を見出して、青空から地上を見た時に、好き嫌いなしに判断なしに見ることができる、だからマインドフルネスが大事だよねって話になるんですよ。2番だとマインドフルネス大事だってことはありえないから、だから2番の人はマインドフルネスを勉強しようともしないじゃないですか。で彼らがなぜマインドフルネス興味がないのか、勉強しようともしないのかは理由があるんですよ、明確な。 悪いけど間違ってるんだけどでそれで、ね、3番になって初めてようやく我々は、マインドレスが大事だというのも分かる、ね、そして昨日も出たけども私は二重国籍なのね。インド人、私が単にインド人だったら日本でのことなんです、まあ、ああなるわけね。だけども私は同時に日本人でもあるから日本人として同胞の苦しみは分かるわけなんですよ。で彼らがこう日本だけが世界の全てだと思ってそれで、ね、この人はこの人大好きなんですよ。だけどもこの人はやがて消えてなくなっちゃうわけね。こんな辛い思いはないわけですよ。だけどまあこの人消えてなくなったって本当は消えてはいないんだけどもだけどもこの人にとってはやっぱりもう消えて愛する人が消えてしまったと思い込んでこの苦しみはあまりにも強すぎるわけね。だからそれは分かるからここにインドの人は、この愛する人を失った人に対するものすごく強いコンパッションを持つってこと。だけどそれは単なる慰めではなくて、いやあなたは愛する人を失ったと思ってるけどもそれは錯覚だよ、本当は失ってなんかいないんだよっていうことをまで持っていくから。だから私がグリーフケアって大嫌いなら大嫌いっていうかグリーフケアって意味ないっていうのはグリーフを感じる必要がないからだっていう話なんですよ。でグリーフケアっていうのはあくまでもこれは悲しい出来事が起こってしまったからグリーフを感じるのは当たり前でそれをなんとか慰めようよねっていう話だけども、それはやっぱり根本的に間違っていて、うん、悲しい出来事ってのは起きていないんですよ。なぜこの人は消えてはいないから。だから本当にやんなきゃいけないのはグリーフを持つ必要なんか全然ないんだよっていう説得じゃないですか。だけどグリーフケアっていうのは逆言ってるでしょ。だからそこで私は強く反対してるんだけども、グリーフを持つ必要なんてないんだよっていうことを本当に理解してもらうことが本当の意味で愛する人を失った人を救うことになる。だからグリーフケアって負け戦なんでね、まあ、前も言ったけどやっぱり愛する人を亡くしてしまった、それは悲しいよね、だからこの悲しみを何とかしなきゃいけないよねっていう話じゃないですか。それ違うんですよ。亡くしてなんかいないんですよ。だって愛する人は消えていないから。だからグリーフなんか持つ必要ないんだよっていうのが愛する人を失って一時的に気落ちした人を本当の意味で救うことになるっていう話。だから全てがそういうことね。だからあのマインドフルネスを福祉の現場に入れようとするね、あの関西大学の池野さんとか、今池野さん今アメリカ留学中だから帰ってきたらまた対談しますけど、あの彼らと一緒にやろうと思うのはやっぱりこの辺りですね。だって福祉の現場っていうのは少量病死の現場だからね、年取って病気になって死んでいく現場だから、その人たちに実は何も少量病死なんて起こってないんだよってことを分かった上で、でも具体的にやっぱりみんな年取って病気になって死んでいく世界を扱ってやって働いていくっていうことができたら日本の福祉の現場というのは救われるんじゃないかなと思います。まああのちょっと私の母がいる次男にはこの間グリーンターラを送ったんですけどね。で私の帰りにグリーンターラさんがあのグリーン、まあもともとホワイトターラがいらっしゃるのでホワイトターラとグリーンターラとで次男に入居者をねなんとか守ってくださると思いますけど、はい、以上です。これで 1,2,3 の違いがはっきりしたかなと思います、ね、で私らの立場はもちろん3です。ですか、うん、この話はねインドで全部通用しましたからインド人は全部分かりましたね。はい、じゃあね、一応ここまでにして、四部誓願を読んで終わりにします。
声願楽仏道無常声願行春行無変声願道煩悩無人声願断
無常誓願行